4ページ、青垣生涯学習センター、カラコ鍵考古学ミュージアム開館10周年記念事業。大和王権はいかにして始まったか、パート2。11月22日、弥生の里ホールで、青垣生涯学習センター、カラコ鍵考古学ミュージアム開館10周年を記念して、大和王権はいかにして始まったかパート2が開催され、421人が参加しました。今月号は特別講演、基調報告、シンポジウムの内容を簡潔に紹介します。特別講演、演題2、3世紀の衝突円墳、前方後円墳の帯同と大和、講師石野博信さん。中国の漢の時代には良心性という墓の上に建物を建て、食べ物を備えるような制度があり、そのような風習が2世紀の出雲や大和に入ってきたと考えています。またこの時期、新しい思想として日本列島の各地に衝突円墳、前方後円墳が出現します。その中で注目されているのが橋中山、橋墓古墳です。巻向遺跡で大型建物跡が発見され、その中列の南側に橋中山古墳が見えることが分かり、この建物に居所したのが卑弥呼、あるいは豊ではないかと思います。基調報告、演題、唐古鍵遺跡、弥生から古墳へ。講師藤田三郎。大和王権の始まりを考える上で、唐古鍵遺跡の動向は重要で、弥生時代後期後半になると集落内部に墓が築かれたり、森林を好むカエルが生息していたり、環濠の象徴とともに大きく変化します。また遺跡周辺には小集落が増大します。このような変化を集落の衰退と見るのか、混乱と収束が新たな時代へと変化させたと見るのかが重要であると考えます。演題、巻向遺跡の出現と前方後円墳の成立。講師橋本照彦。奈良盆地の東南部には出現期の前方後円墳が多数発見されています。それらは大和の弥生時代後期の墓、宝鶏集公墓からは規模やその内容から系譜がつながりません。また巻向遺跡内には墳丘プランが巻向型と橋墓型タイプの2系統、そして全長30メートルほどの中規模の前方後方墳、宝鶏集公墓などがあり、遺跡内の主張系譜と階層性が今後の課題となっています。演題、大大和古墳群の成立と展開。講師松本博明。天理市南部から桜井市北部の東山麓に展開する大大和古墳群では、100から200メートル級の前方後円墳が多数築造されています。それらの中で天理市中山町の中山大塚古墳は、吹石、断築、長大な縦穴式石室や木簡、埴輪祭祀の採用など、その後の古墳祭祀を特徴づけるさまざまな要素を持って出現した画期的な古墳です。この古墳築造後に橋墓古墳から西殿塚古墳へと展開したと考えますので、これらの古墳は一連の系譜であると思います。演題、土器類の移動、交流から見た大和と吉備。講師秋山光三。古墳の出現期において日常土器の交流では、吉備地域の土器が播磨や大和より河内で多く出土し、西の玄関口として河内地域が存在しています。一方、吉備で発達した葬儀用の器台は大和で多く出土しています。これらの現象を大和や 河内を個別に見るのではなく、近畿全体で吉備との関係があり、そういう関係が非常に強く結びついていることで、近畿地方に古墳が出現したと考えています。5ページ。シンポジウム。寺沢薫さん、コーディネーターの進行のもと、大和王権の成立に関わりのある田原本町、桜井市、天理市の地域密着型シンポジウムとして、各パネラーが持論を展開しました。古墳時代の始まりについては、おおむね庄内式といわれる土器形式からという意見の一致のもと、各論が進行しました。一つ目は、唐古鍵遺跡の環濠集落が、弥生時代後期から古墳時代にかけて埋没縮小し、周辺に小集落が増加する原因と、纏向遺跡の出現とその主体は大和なのかどうか。二つ目は、大和王権といわれる前方後円墳をシンボルとする政治体制の母性は大和地域からつながるのかどうか。また前方後円墳の系統と変遷はどうか。三つ目は、大きな墓を作る際になぜ吉備の要素が入ってきたのか。また葬儀用の器台の使われ方、儀礼、大和王権の権力的な実態とはどのようなものかなどについて各パネラーの発言がありました。最後に寺沢さんから講師の方々に、邪馬台国は大和にあったと考えていると思いますが、大和王権と卑弥呼の政権の関係について一言ずつ求められました。秋山、卑弥呼がいたのは唐古鍵遺跡であると考えています。箸墓古墳のような定型化した前方後円墳の段階での大和王権は、吉備などの連合の中での強立された卑弥呼の王権だと思います。ベースは大和、河内にウェイトを置いた状態での発想をもう少し考えていきたいと思います。松本、天理市にある東大寺山古墳から中平の年号が入った2世紀後半の太刀が出土しています。この太刀が副葬された背景には、纏向遺跡が出現し、その後大大和古墳群の展開があったからだと思います。そういった地域に纏向遺跡は中国との外交を構える力があったと考えられるのではないかと思います。橋本、纏向遺跡に大和の政権中枢が置かれることは、大和に中心になる勢力や人物、卑弥呼がいたからではないかと思います。そういう意味で纏向遺跡は卑弥呼が女王になった場所、そして唐古鍵遺跡が卑弥呼の出所になると思っています。ただ大和には坪井大福遺跡や平等坊岩室遺跡などの大きな環濠集落がありますので、その中のどこかで卑弥呼が生まれ、纏向遺跡で女王になった場合もあると思います。藤田、皆さんの話を聞いていますと、卑弥呼が唐古鍵遺跡にいた可能性もあり、心強く思いました。今後も唐古鍵遺跡の発掘を進めて、大和王権との関係を考えていきたいと思っています。石野、纏向の時代には唐古鍵遺跡は過疎地ですが、その直前まで栄えていたのは唐古鍵遺跡で、そこのリーダーと立て付きのリーダーが相談し、過疎地であった纏向に新しい都を作り上げたのではないかと思います。講師、パネラーの紹介。石野博信さん、兵庫県立考古博物館長、初期の纏向遺跡の調査を担当、弥生から古墳時代にかけての墳墓、住居などを全国的に研究する第一人者。秋山光三さん、大阪府立弥生文化博物館副館長。岡山県立て付き墳丘墓や弥生環濠集落である泉市、 池上曽根遺跡などの調査に関わる。弥生集落、交流などの分析を行う。松本博明さん。天理市教育委員会事務局文化財課長。中山大塚古墳など、大大和古墳群の調査を担当するとともに、これら古墳群の保存に尽力する。寺沢薫さん。桜井市牧牧学研究センター所長。唐子鍵遺跡や牧牧遺跡などの調査を担当。弥生から古墳時代の考古学資料から王権の誕生、政治史を研究する第一線の研究者。橋本輝彦さん。桜井市牧牧学研究センター主任研究員。牧牧遺跡の調査を担当し、180字に及ぶ調査の多くに関わる。牧牧遺跡を詳細に研究する。藤田三郎。町文化財保存課長。唐子鍵遺跡の調査を長期にわたって担当し、遺跡を総合的にまとめる。